今日の御言葉はマタイによる福音書7章7節から12節までです。マタイによる福音書7章7節から12節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは求めなさいと言われました。私たちに求めなさいと。主よ、あなたは私たちに神様との関わりを求めておられる主です。私たちが求めなければ与えられることはありません。私たちが積極的にあなたに向かって、あなたに思いを向け、目を向け、口を開いて求めること、心を開いてあなたに向かうことを、主よ、ここで私たちは学ぶべきです。神と人との間の関係は切れた関係ではなく相互の関係、コミュニケーションの関係です。どうかしよう、私たちがこのことをますます今日知ることができますように。どうかこのしもべの唇に語る御言葉を備えてください。あなたが語りたいことを主よそのまま語ることができますように。主よ、聖なる郵便配達人として今日もこのしもべを用い、あなたが語りたいことをあなたご自身が存分にお語りください。また生徒たち一人一人に今日もあなたの命を豊かにいただくことができますように、どうか生徒たち一人一人の耳を開いてください。思いと心を開いてしっかりとあなたの命を受け尽くすことができますように、今この場所を清め、一人一人の思い心を清くしてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。主はですね、皆さんがただ口をあんぐりと空に向かって開けていれば、その口に向かって木の実を降らせるような、棚からぼた餅を落とすような、そういう与え方ばかりする主ではありません。確かに主はですね、そういうこともすることもあるんですけども、でも主はですね、皆さん自身に、求めなさいおっしゃっておられます、あの鳥の巣の中に、巣の中にヒナが、本当に口を大きく開けてピーピーピーピーピーピーって親鳥に、求めていますね。あのひな鳥の口は何かとても、あれ、あ、赤いんでしたっけ、なんか目立つんですね、暗闇の中でも
黄色かったり
目立つんですね。本当にカネさん
開いてうるさい
くらい、そうそう、カネさん本当に鳥さえもそういうふうにですね、ひな鳥を求めるように、親鳥に求めるように、だから親鳥はですね、せっせと本当に子育てする時期がとても忙しくて、あの親鳥が必死に虫とか穀物とかを見つけて、子供たちを育てます。小鳥でさえそうなんです。人間でもそうですね、 子供が求めるのであれば親は与えざるを得ません。イエス様はここで3通りの、ね、求めなさいと言っております。まず一つ目が7節の求めなさい、そうすれば取れます。これですね、直訳すると求め続けなさい、継続的なものですね。だから一度求めてそれが与えられたらもうじゃあ今人材二度と主に求め何あこれを求めることはしない、そういうことではないんですね。主に対して求め続けなさい、するならば与えられて探しなさい、求めるというよりももう一歩進んでですね、自分が本来持つべきもの、それを実際に足を使って出歩いて出向いて、でそれで実際に探しなさいと言われております、ね、求めるっていうのはこれ唇だけでできるものでしたが、探すというのは実際に足を使ってですね、体力を使って行くべきものです。探す、ね、見つける、そうすれば見つかります、ね、これも探し続けなさいと、いうふうに訳されます。そしてさらにですね、もう一歩進んだ叩きなさい、これは実際にその門のところに、ね、足を使って出向いて行って、そして手を使ってですねコンコンと、ね、拳を作って、ね、ある程度の痛みも覚えるかもしれません。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。ですから唇を使うべきです、また足を使うべきです、目を使って探すという行為もするべきです。また実際に、ね、その持っている人が住んでいるところの門に向かって歩いて行って、そして、ね、足を使い手を使い叩くんです。でそうすればその門は開かれるようになる。だから信仰とはこういうものです、ね、皆さんがただじっとしてもう言葉を発するのもですね面倒くさいということではないんです。ただ単にですねじっとして欲しそうな目でじっと見ていても、ね、ちょっと嫌ですね。そういう人とあまり関わりたくないですね。なんか物欲しそうな、ね、目で見て働きもしないで、ね、ちょうだいとも言わないでという人はちょっと嫌われるものです。霊的にもそうです。求めなさいと書いてあります。探しなさいと書いてあります。叩きなさいと書いてあります。ですから皆さん自身がですね積極的に唇でもって何が欲しいのかということを言うべきです。生まれつきの目の見えないバルテマイ、盲人の乞食がおりましたね。彼はイエス様に向かってです、ね、イエス様がお通りだというのを聞くと大声で叫びました。求めたんですね。ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと大声で、ね、求めました。人々が黙らせようとしてもそれでもなお声を張り上げて求めました、ね、周りの人たちに気遣って あちょっと今ここで大声出すの迷惑だから非常識だからやめよう、そういうことではなく、もうイエス様がお通りだというこの瞬間この時と分かればもう叫んだんですね。人々の反対を押し切って、ね、それでも求め続けました。だからイエス様が立ち止まってその、ね、バルテマイにこっちに来なさいと言われました。バルテマイは、ね、立ち上がりました。それまで着ていた街灯を脱ぎ捨てました、ね、イエス様、ね、目が見えない人のところね、体の障害を持っている人を、ね、こっちに来させるんじゃなくて、むしろイエス様ご自身の方が向こうに行く方がなんかね、心象者に対してのその気遣いがあるべきじゃないですか、まあ、キリスト者はよく気遣いが、ね、盛んなんですけれども、イエス様はそうではないんです。こちらに来なさい、ね、呼びなさいと、その人を呼びなさい、その人の足を使ってきなさい、ね、目が見えないにもかかわらずその人自身の足で来るんです。実際イエス様はですね、あるも 目の見えない人に対しては泥を作って、ね、目に塗ってそれこれこのところに行ってそこで洗いなさい、ね、池まで行ってシラムの池まで行って洗いなさい。目の見えない人に対しては随分冷たく聞こえるんですけども、でも主はですね皆さん自身が 唇で求め叫び、皆さん自身の足で行く、いかに目が見えなくてもですね、それでも手探りして、あるいは周りの人たちに聞いて、自分の意思を用いて、自分の唇を用いて、自分の足を用いて、主の御言葉通りにすること、これが癒される人のパターンでありコツです。ただじっとしてですね、くれくれくれくれ、昼みたいにそういうふうに、言ってるだけで、それでは与えられません。また、叩きなさいと言われます。本当にただ、行くだけでなく、実際にですね、門が閉じられていたら開けてくださいと、叩くんですね。その人はただ単にですね、あ、もう門が閉じてる、ちょっと、これでもう叩くとちょっと隣近所に迷惑だからとか、そんな変な気遣いではなく、皆さん自身がですね、本当に主に対してそういう求める姿勢、探す姿勢、叩く姿勢を主は求めておられるんです。もし皆さんがですね、ただ単にもうじっとしてるだけで、その与えられることを、待ってるだけであったら、それは皆さんは子として扱われておりません。むしろ養殖の、ハマチか豚か、フォアグラっていうあの高級料理、皆さん知ってますね、フォアグラ。あれガチョウをそのまま縛って無理やり口の中にどんどん餌を、詰め込んでいて、わざわざ太らせるんですね。フォアグラです。それはサタンのやり口なんでしょうね。あるいはマトリックスって映画見たんですけども、人間がですね、なんかじっとしてるだけで、頭の中で思いだけで、なんか電気信号でですね、あたかも生きてるかのように思わせて、実はその人間のその、あの体温とかエネルギーを機械の側が吸い取って、でそれで養殖してるんですね。皆さんはただじっとしているだけ、ただ与えられるだけでは何にもできません。それではただ単に悪しきものに養殖されているのみです。皆さんは人間です。自ら唇でもって意図を表現するべきです。それも悪しきものに対してなく、主に向かってです。イエス様に向かって求めるべきです、悪いものに対して、酒をくれとか、タバコくれとか、麻薬くれとか、そういったことではなく、ここで求めなさいと言われているのは、主に向かって良きものを求めなさいということで言われているんです。9節10節でも、あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。子供が、自分の子供がです、パンをください、食べる生き物を求めているのに石を与える、そんな親はいないですね。あの石に向かって、これをパンに変えなさい、そんなことを命じたのは悪魔サタンでした。父親は子供が、パンをください、食べるものをくださいという時は、石を与えずにパンを与えるのが父親だったるものです。それと同じに、天の父なる神様も、皆さんはですね、御言葉のパンを求める時、天の父なる神様は素晴らしい最善の良き御言葉を与えてくださるお方であり、何の、かじっても歯が欠けるような石を与えるような天の父なる神様ではありません。だから求めるべきです、子供が魚をくださいというように、蛇を与えるような父親はいませんね。魚、本当に聖書はパンと魚がよく出てきます、パンに備えて、魚はおかずとして、あの時代は用いられていたんですけども、その魚、あの細長くてヌメヌメした細長い生き物といえば魚、蛇もそうなんですけども、でもだからといって蛇を与えるような親はいないわけです。でしてみると、あなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知ってる、世の中にはいろんな悪い親はおります。それでも子供に対してはですね、良いものを与えるのが親というものです。もっとも最近のこの日本では、この 前提条件が崩れていることもありますね。父親がね、子供がパンを与えてくださいって言ってるのにパンを与えないような親がいて、子供を餓死させるようなそういう親もまたいるわけですけども、でも基本ですね、親というのは子供に対してはそういう良いものを与えるものです。天の父なる神様は自分の子供ね、神様に対して求める子供たちにはどうして良いものを与えてくださらないようなことがあるでしょうか、言われています。これはヨハネの福音書の方にもですね、同じことが、ヨハネじゃない、ルカの福音書の方にも記されております。そこの方ではですね、ルカの福音書の11章の方なんですけども、ここではですね、結構、その前提条件からかなり明確にですね言ってるんですね。ルカの11章の、5節からのところではですね、イエス様は例え話を言うんですね。あなた方たちの友達がいるとして、それで、ね、パンをくれ、友達から頼まれた場合は、その家の人はもう夜遅いからもう面倒かけないでくれ言っても、それでもその友人だということであくまで頼み続けるのであれば、その人はそのために起き上がって必要なものを与えるでしょう。でそこで9節、私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます、ね、でそれであなた方の中で子供が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょうか。で12節ではですねちょっと違うんですね。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょうか、ね、ここでも似たようなことですけども、とにかく子供が食べ物を求めている、ね、卵、ね、昔のユダヤでも、ね、ゆで卵とか卵焼きとかあったんでしょうかね。卵をくださいと言っているのになんでサソリを与える、ね、害を与える動物を与えるでしょうか。でそれで13節、してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです、ね、良いものですとすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう、ね、聖霊がなんと父なる神様聖霊を与えてくださるんです。良いものを、ね、聖霊以上に良いものはありません。人はいろいろなものを神様に向かって求めます、ね、あれをください、求めます、探します、叩きます。ただし天の父なる神様が与えるのは良いものです。もし皆さんが天の父なる神様に、ね、酒をください、私は何十年もの、あのスピリッツが欲しいんだとか、それ天の父なる神様に求めて求めて叩き続けて探し続けてって言っても、父なる神様は与えないことがあるんですね。良いものではないからです、皆さんにとって。ですから、ね、例えば子供が、ね、お父さんに、ね、ピストルくださいって、ピストルが欲しいんだ、求める、ピストルを探す、ピストルを叩いて求めるっていうことをしても、父なるお父さんは子供にピストルなんか与えないです。それと同じように皆さんがですね、求めるもの、それが聖なるものであり良いもの、父なる神様にとって、ね、皆さんの成長にとって良いものであれば、父なる神様は皆さんに与えられます、ね、ポルノ本をくださいとか求めてもそんなものは与えられません、ね、麻薬くださいって もそんなものは与えられません。皆さんが、ね、御言葉をしっかりと理解する知恵を与えてくださいとか、ね、それでしたらもう父なる神様喜んで皆さんに与えてくださいます。そしてまた皆さんのですね、時にかなった助けを主は与えられます。まだ皆さんが、ね、これが与えられるには早いということがあります。例えば、ね、小学6年生の子供に、ね、現金、30万ぐらいボンってあげるのはそれはちょっとやりすぎなものです。子供にはその子供なりの小学校6年生という時期に、ね、必要な学ぶべき金額というのがあるんです。この金額をしっかりと、ね、管理し正しく使うということを覚えればさらに 大きなことを任せる。それと同じように父なる神様を皆さんにですね、与えるべき時、与えない時ということがあります。ルカの福音書の方では、ね、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうと書いてありました。ですから全てはですね、聖なるもの、それを父なる神様は皆さんに与えてくださるんです。良いものを与えてくださるんです。確かにですね、ルカの福音書の方には、あなた方は、私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら何でも欲しいものを求めなさいと言われております。条件付きですね。私の言葉があなた方にとどまり、あなた方が私にとどまるのであれば、イエス様にとどまるのであれば、何でも欲しいものが与えられます、叶えられます。御旨にかなったものを求める祈りはですね、すぐに鮮やかに叶えられます。これは本当にキリスト者の特権です。私たちはですから何でも欲しいものを求めていいんです。ただそれが与えられるかどうか、それはですね、天の父なる神様がしっかりと測っておられます。何が与えられるべきか、何が御旨にかなったものか、それは私たちは知らないかもしれません。知らなくてもいいんです。とにかく求めればいいんです。そうすればそれなりの答えが返ってきます。それが主の御旨で合っているのであれば、それは皆さんに与えられるでしょう。でも与えられないときはですね、これは何かがあるなって思うべきです。それは御旨にかなっていない何か、あるいはその時ではない主の時、それらをですね、主に探り求めるべき時です。私たちはですね、求めるものをですね、それを良くないことのために悪い動機で求める場合は、主はそれを与えてくださいません。ヤコブの手紙の4章を開きたいと思います。ヤコブ書の4章、後ろの方にあります。聖書のヤコブの手紙の4章の1節から、お読みしていきます。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分の神の敵としているのです。それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。ここでも、ね、御霊、聖霊が出てきましたね。まず私たちが、私たちのうちに神様に敵対する肉欲、欲望、激しい、欲望があるとしたら、それはですね、いろいろな良くないものを生み出します。憎しみとか恨みとか、どうして俺には与えられないんだよっていう、なんでその、自分から取り上げるんだとか、そういう怒りとかもね、これは込み上げてきます。でもそうしたらですね、欲望が湧き起こる場合はますます主はそれを閉ざされます。与えられません。それは皆さんのうちのその欲望が原因となって主がそれを留めているからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですと書いてありますね。 ですから、そういう場合は主はそれを与えられません。あくまで主に向かわせるために徹底的にですね、主は御言葉尽くしで皆さんを囲ってきます。自分はそんな御言葉なんか欲しくないんだよ、自分はもっとあれが欲しいんだよ、ね、そういうふうに願うとするならば、それを持ち続けている限り、まあ苦しむでしょうね。私たちはまず自分のうちのそういう主に喜ばれない欲望を下ろすべきです。そして世を愛するということは、それは神様に適することです。主はむしろですね、皆さんに聖霊を与えておられます。清い御霊を、それを働かせるべきなんですね。神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですが、ですから皆さんが第一に求めるべきは御霊です。聖霊です。聖霊に満たされて神の御旨が何であるのか、また何が正しい歩みであるかという、その方向感覚、その感覚を皆さんは身につけるべきです。そうして皆さんにとって本当に良いもの、真実に良いものが一体何であるのかが分かってきます。肉欲から離れて御霊を求めるのであれば、御霊が皆さんに必要なものが何であるかを示します。そうするとですね、あ、自分は、ね、こんなエロ本なんかに浸ってる場合じゃない、もっとイエス様を御言葉を下に求めるべきと時だ、こんなお酒に溺れている毎日、本当に何の生産性も生み出さなかった、かえって自分の健康を害し、周りの人たちを、ね、嫌がらせ、遠ざけさせ、そんな負の遺産ばっかりにできた、こんなことをしてる場合じゃない。聖霊は、御霊は皆さんにそのような命を、感覚を再び吹き込みます。そして皆さんを正しい、清い、ますます聖なる生活へと引き戻してくださいます。ですから皆さんは主に求めるべきはまず御霊を求めてください。御霊の賜物を求めてください。聖霊が与えられるように、聖霊の感覚が自分の感覚となるように祈り求めてください。そうするならば、ますます主に近づくことができ、また自分にとって一体何が今必要であるのか、それは御言葉であるのか、礼拝する心か、あるいは捧げるべき心か、それらが分かってきます。どうか皆さんは主に対して聖なるものを求めましょうね。聖なるものです。そして皆さんは肉欲の汚れから離れましょう。そして本当に主にですね、求めるのであれば、主は皆さんに良いものを与えてくださいます。霊的に良いものです。肉的な快楽を満たす系の良いものであるとは限りません。霊的に良いものを主は必ず与えてくださいます。そしてますますそれによって皆さんは整えられ、満ち満ちて、皆さんの心の内というね、皆さんの心は倉庫の蔵みたいなものです。その蔵の中からですね、どんどん悪いものが覗き去られて、良いもので置き換えられていきます。そしてますます皆さんは清められたものとなっていくんです。皆さんは求めましょう、探しましょう、叩きましょう。それは良きものです。どうかますます皆さんの心の蔵が入れ替えられて、悪いものがどんどん抜き去って、良いものでますます満ち足りて、ますますキリストの似姿へと作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは心を尽くしてあなたを探し求め、そしてあなたの御言葉を直接聞き、あなたの満たしを直接満たされ、そしてますますあなたに近づくものとしてくださいますように。どうかしよう、私たちが肉欲の汚れ、そうしたくれくれくれくれというものを捨て去って、本当にあなたに喜ばれるものは何か、あなたが私たちに与えたいと願っておられるものは何かを見極める感覚を持つことができますように。どうか聖霊で満たしてください。御霊で満たしてください。私たちのうちに住まわれた御霊はどれほど良きものでしょうか。どうか私たちが御霊によって歩み、御霊に満たされて そうしてますます幸いを得ていく私でありますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。